皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しておりますまさみです。皆さんお元気ですか？私は元気にやっております。バタバタしつつもやっております。2月3月はですね、私お誕生日が2月なんですが、お誕生日月周辺はずっと言ってるんですけど、あんまり好きじゃなくてですね、もうとにかく冬が嫌いなのであと3月の年度末にしなきゃいけないこととかが苦手なことも多かったりとか、して2月3月をなんとか乗り切ればはぁという感じで過ごしておりますが、少しずつ暖かくなってきましたので、体はねほぐれてきていい時期かなと思いますが、いつも私ですね、ずっともう数年、結構な年数体の日記と心の日記とつけてるんですけど、だいたいこの寒暖差、特に一番この冬から春に向けての寒暖差で体のバランスが乱れやすくて、その影響が5月ぐらいに出たりすることが私の場合は多いので、2月3月は特に気をつけたり、ちょっとでもあなんか自分のバランス崩れてるなと思ったら、私の体に合った漢方を飲んだりサプリ飲んだり、体温めたりなんかしながら、ちょっとねバランスがまあ崩れるもんなんでね、こういう時期は調整をしてやってます。こういうね、ちょっとこうどんな感じで今バランスが崩れて何したら治るかとかを、自分の体を使って調べるのがねとっても楽しいので、結構やってきてるので、だいたいまあこの時期のこの不調は私はこの漢方を飲んだら治るなとか、この食べ物食べたら治るなとか、なんとなくつかめてますんで、それで乗り切っていこうかなと思っている感じです。さて今日はちょっとですね、私の個人的な思い出の話からテーマを決めさせていただくんですが、2月3月4月このあたり春の時期はですね、私が大好きだった、もう本当に、何年亡くなってから、言い続けてるんだよという感じですが、母方の祖父母が、2月と4月に亡くなっているので、この時期にはですね、まだ祖母はまだ1年しか経って、ようやく1年ですかね、で祖父はもう5年目に4年経ったのかな、ですがもう必ずこの時期には祖父母から教えてもらったことや祖父母の思い出がですね自然と蘇ってくるんですが、本当に亡くなってからも支えてもらっているなというところで、特に私がこれからもずっと祖父母に教えてもらったことの中で支えていってもらえるだろうと思うことと、セッションで結構皆さんがハイヤーセルフに言われていることと共通することが一つあったりするので、そのお話をちょっと私のこのエモい時期に、エモくなっちゃうこの時期にですね、と絡めてお話できたらなと思います。今日の話はプリンシプルを人生に持つか持たないかで、自分の満足度は人生は変わるっていうところをお話ししたいかなと思います。プリンシプル何かというとですね、これまた私の大好き憧れの白洲次郎さん、ちなみにどうでもいいんですけど白洲次郎さんはですね、神戸の出身で、ご出身で芦屋生まれで神戸育ちなのかな、途中までうちの祖母と同じ神戸一中で、なんだか神戸っていうだけで祖母と同じ学校ってだけで、すごく親近感が、私は関係ない、全く関係ないですが湧きます。だいぶ祖母よりは年上ですが、あと顔もかっこいいですね。奥様も含めて白洲家は大ファンですが、白洲次郎さんの本にもですね、プリンシプルを持たない日本でしたか、どういたしたっけね、確かそんな、日本にはプリンシプルがないからこれ心配だぞみたいな本があるんですが、プリンシプル、訳すのが難しいと、白洲さんもおっしゃってますが、原則とか指針とか自分の心情的なものというんですかね、そういうものがあるかないかで人生が変わってくるっていうお話に関してはセッションでもめちゃくちゃ言われます。自分の中の 北極星じゃないですけれども、自分はどういう時にどういう判断をするか、それはどうありたいからこういう判断をするかっていうような指針みたいなところがないと、もう全くその時その時の感情的な反応しちゃったりとか、あと中端的的な欲望で結構動いちゃったりとか、あと人からの影響で動いちゃったりとかして、自分の人生っていうのを意識的に作っていくことができないので、プリンシプル、原則、自分なりの原則とか心情とか、方向性みたいなものですかね、何かを困った時に判断する指針みたいなものを持っているか持っていないか、ここは本当に大きく人生を変えていくので、必ずそれを持つように、それを探していくようにということをよく言われていますし、クライアントさん拝見していてもそういうものがしっかりある方は、ここに悩みもですね、クリエイティブな悩み、こうありたくてこういう判断をしたいんだけれども、こういうところで勇気が出ないので、どう、これを出すためにはどういう心持ちに変えていけばいいかみたいな悩み方だったりとか、自分の原則的にはこっちを選択すると思っているんだけれども、まだ時期的に早いという気持ちがあるので、その間に何をすべきかとか、私の原則的にはこれはもう、切るべき人間関係だと思っているんだけれども、情というものが邪魔をするんだけれど、これって本当に切るべきことなのか、それともこの湧いてきたまた新しい情というものに対して何か対応することがあるんだろうかとか、こう結構具体的な悩みなんですけど、ご自身の中に判断基準がない方は、この問題が起こりました、どうしたらいいですかみたいな感じにもなってしまうんですね。もしそれが、他人からとてもパワーのあるこうすればいいよっていう回答が得られたら、多分その人はそれに乗ってしまって、けどそこは、ご自身の中で決めたことではないので、まあ、それが結果良かったらいいかもしれないけど、結果が悪く出た時に納得ができるのかなっていうところ、とっても心配になりますし、自分自身の納得度っていうのも低いんじゃないかと思いますし、またそういう指針がないと常に何か、決断するということに対しての不安っていうのがつきまとって、人生ね、決断だらけですから、常に漠然とした不安に、自分自身苛まれるっていう状態が続いちゃう方が多いのかなという印象があるので、自分にとっての、指針、プリンシプル、原則、何の言い方でもいいですが、私はちょっと知らず二郎ファンですし、かっこいい言葉とか新しい言葉とか、プリンシプルは別に新しくないと思うんですが、好きなんでプリンシプルって、言いますが、そういうところミーハーなんで、お許しください。プリンシプルを持つかっていうのはとても大事だと思います。この自分自身の自信があると、本当に判断するときに、指針があって判断してその通りに動けたら人間ね、世話ないわけで、それができないんだけれども、自分にとっては絶対に右に行った方がいいということが自分自身納得できるので、それを邪魔する自分自身との向き合いっていう、具体的に何をすべきかっていうところに話が持っていけるので、漠然とどうすればいいのかっていうところで悩まないのはとってもいいと思いますし、あと本当に自我って恐ろしいほど利己的なので、自分自身がこっちへ行くぞって大まかにでも決めてないと、ずるずるずるずる と、 あっという間に自分自身が思ってもみなかった楽な方向に流れていったりとかしてしまって、で、ある程度流された後に後悔しても、それをリカバーするのとってもしんどいですし、リカバーすること自体も諦めちゃったりしてももったいないですからね。やっぱりどっちに行きたいのか、どうありたいのかっていうのは決めておくと、とても生きやすくなるのかなというふうに思います。ただ何、そのプリンシプルの設定なんですけど、とあるか、あり方、考え方とか、そういう設定が大事で、具体的な何になるかとか、人から見てどう見えるかみたいなところに目標みたいなものを置いてしまうと、すごくそれはいびつなものになりやすいのかなと思います。なのでとにかくクライアントさん拝見してても、自分自身の 人生をきちんとクリエイトしている方っていうのが必ずやってることが、こうありたい、こうあろうとしようとする、力が人生に作用していて、それをちゃんと把握して、選択を重ねているという感じ、行動態度の指針がある。これは結果としてどうなりたいではなくて、今この瞬間どうあるか、瞬間瞬間のあり方の指針といったイメージですかね。はい。で、せっかく目標をすごく持ってるんだけど、目標に潰されたり目標に振り回されたりしてる方っていうのは、あり方ではなくて、なんていうのかな、結果みたいなところに目標を置きすぎていて、その結果が自分を無視した設定だったり、他者目線を結構意識しちゃってる設定だったり、世の中で成功してるって言われてる人の結果像を、自分自身のゴールに設定してる方は結構苦しそうだなとか、あとものすごいその結果を達成してるのに満足感が低いな、私こんなに成功してるけど全然ハッピーじゃないんだけどっていう方が多かったりするのかなと思うので、あり方、行動態度の指針、心の内側の方向性っていうものに対してプリンシプルを持つっていうのが、とってもおすすめかなと思います。で、ものすごく、具体的な話をした方が分かりやすいと思うんですが、やっぱり人様の事例を挙げるわけにはなかなか個人情報的にいかないので、私の話で恐縮ですが、私はこんなプリンシプルを持ってますよってところをシェアできたらいいかなと思うんですが、やっぱりですね、プリンシプルを決めるのも自分自身を知ってなきゃいけないし、あと今の自分だけでは見えてないものが絶対ありますから、私よりも広い視点で物事を見ていて、私自身が自分と違う意味で違う存在だから憧れるというよりは、あり方として憧れるなと思う人が どのようなことを行動とか選択の指針にしているか、どうあることを意識しているかっていうのを聞くっていうのもすごく大事だと思うんですが、私そういうのがとっても好きなので、素敵だなと思う人が、特にね年上の方、もちろん精神年齢とか魂年齢は年齢関係全くないので、若い方でも素敵だなと思う人がいたら必ず聞くようにはしているんですけれども、とはいえ肉体的な、制限も地球では受けますから、肉体的な制限、肉体的な衰えとかも経験した上で、どうあり方が素敵だと思う人って特に私は尊敬をしますので、肉体がね衰えていくって想像しているよりもダメージがねあるはずです。なぜなら魂心はに衰えませんからね。なので何これ何これっていうところを乗り越えてでも素敵な存在、素敵なあり方をしている人っていうのは、とにかく私はその秘訣を知りたいので、肉体年齢的にも年上の方で素敵だなと思うあり方の人にはアドバイスをもらうようにしてるんですが、大変大変身内で恐縮ですが、私の中ではうちの祖父母、特に、祖父に関しては明確に何か自分のプリンシプルを持っていて、それに従って人生を構築してるなっていうのが横にいてとても感じる人だったので、折を見てポイントポイントでうちの祖父にはですねアドバイスをもらうようにしていたんですけれども、私がもう40超えてるんですけど、40を目前の時にですね、40歳に向けて40代以降どう生きていけばいいのかってアドバイスをお誕生日の日にプレゼントとして欲しいっていうメールを送って、そこに対して祖父からもらった答えっていうのが本当に定期的に私を作ってくれているの でこれが私が欲しかったあり方みたいなところは結構多分に含まれているアドバイスだったので、祖父が亡くなったこの時期にいつも特にこの祖父からもらった指針っていうのを思い出したりもするので、自分の思い出も含めてコンテンツにできたらなと思って今お話ししてます。で、私はですね、その祖父からもらったメールをデザインをしてはがきサイズに印刷をして、1枚はセッションルームの、いつも お仕事をするときに目がつくところに1枚、1つはいつも書いてる日記に1枚、1つは、持ち歩けるようにお財布の中に入れて、ことあるごとにこう読んだり目を通したりしています。はい。で、内容はやっぱりこうちょっとね、孫に向けてなんで、孫のことを、私のことをね、褒めてくれたりしているので、ちょっとそこはお恥ずかしいので、ここではシェアしないんですが、それもね、とっても癒されたりしますが、まあ、どういうことを書いてくれているかというと、40歳に向けての生き方についてのアドバイス、意見が欲しいと依頼メールを受けましたが、それほどの資格はないですが、定期的にまさりちゃんとお会いした時の印象など、感じながら簡潔にメールしますということで、生まれてから30までの発達期は終わり、それから50までが対人期で人生の節目となり、仕事をする年代で豊かな実りあるものにすることが大事です。ということで、ここ祖父が正しいってわけではないですが、セッションしてても年代は結構意識的に、なって動かれた方がいいなっていうのはあります。やっぱり10代20代は、20代の方、20代の方、ありがたいことに20代前半の方のセッションが今増えていて、もうすごくそのセッション私楽しくて、やらせていただくことが大好きなんですけれども、やっぱり10代20代特に20代はとりあえずチャレンジっていうところをハイアーセルフもすごく後押しします。とにかく失敗ということも含めてしていくことが大事なので、何か迷ってたらやるっていうところ、やるなっていうことはあまり、言われなく、とにかくいろんなことをやることで自分の失敗も含めて経験をしていくっていうことが大事。あとリカバリーもとても早い時期ですから、60代で失敗するのと20代で失敗するのと自分自身も社会も受け止め方も違いますから、とにかくこのお得な時期にいろんな失敗をしたり、いろんなチャレンジをしたり、いろんな成功体験をしたり、とにかくチャレンジするということを、発達期ですからね、この発達をいかにさせていくかっていうところ、この人間という、入れ物に入った限り肉体の制限は必ず受けますから、皆さん気づいてらっしゃらないかもしれませんが、10代20代の時のやる気とか、自分自身の感受性の豊かさとか、そういうものがいつまでも永遠に続くわけではないですから、この時期にしかできないことっていうのは、とにかくやることっていうのはセッションでも大事だと言われているかなと思いますが、やっぱり祖父は88で亡くなったんですけれども、30代までの発達期っていうのと、成人期っていうところの違いが変わってくるんだよっていうところを、伝えたかったのかなというふうに思ってます。で、50までが成人期なので、その今まで発達期に植えてきた種みたいなもの、あとある程度発芽してきたものをいかに実りあるものにしていくかということに集中しなさいということを伝えられました。で、祖父のメールに戻りますと、第一に自分の体の弱点を的確に知るため、現在の病院で診断をしていただいて健康を保つように引き続き治療してください。この頃私がんになってたので、多分これのことを言ってると思います。がんは寛解しました、ありがとうございます。で、そして適度な運動、休養、食事、生活面に注意することです。これも体も変わってきます。で、体も、知っていくべき、変化、心の変化には敏感でも体の変化にまるで無頓着な方って結構接触してていらっしゃいますし、私も本当にそういう人間でしたので、やっぱり体も私の本に書きましたが、もう最重要メンバー、3人しかいないメンバー、魂、心、体のうちの一人ですから、体が変わっていくこともすごく敏感になっておくことは、チームプレーをする上では大事だというふうに感じていますし、88、亡くなる 1-2 年はちょっと入退院だったんですが、それまでは本当にもう元気で山に登り自転車にも乗ってっていう祖父だったんですが、とても体には気を使っていて、運動食事っていうのは気を使っていたなというふうに記憶していますが、これも自分自身の体をまず弱点を 知るっていうのはとっても大事だなというふうに思っていますので、私自身も、体の日記を書くようになって、自分がどれだけ自律神経系とかのバランスを崩しやすいかっていうのは理解してますし、それを放っておくと、はっきりとした体の不調として出てきてしまって、それが精神にものすごく影響を与えるってことも理解しているので、できる限り、精神に影響が出るほどになるまでに、調整をするようにしたりとか、ある程度体のバランスが、特に寒暖差がある時なんかはとか、自分自身の生理の前後とかは、バランスが崩れてもそれ自体を責めることは、しないようにはしていますが、ちょっとでも眠りの浅さを感じた時、体のこわばりを感じた時は対処するようにしたり、あとは精神的な部分で少し不安要素が普段よりも強く出てる時は、必ず気づいていないけれども自律神経系の何かバランスが崩れているんじゃないかっていうふうに、体のケアの方をまずやるようにしたりしています。はい、で第2話ゾウのメールに戻りますが、現在の仕事を長年コツコツやってきて、能力がある、才能もある、今後も興味を持って努力すれば達人になる種をしっかりと、取り組んでいくことですということなので、これも年代によると思うんですが、お仕事に関して、自分自身が好きではあって嫌いではなくて、ある程度人様に求められたり喜んでもらえたりすることを一生懸命、より達人になるためには何ができるかなっていうところで見ていこうかな、見ていくっていうこと大事なのかなっていうふうに祖父は考えてたようなので、私もそこはとても納得するところがありますし、祖父のお仕事を仕事の人生っていうのもとても尊敬するところがあるので、私自身も、自分自身が嫌いじゃなくて得意かなというふうに思っている部分で、人に喜んでもらえるところを探しながら、それがより深くなるのか広くなるのか、それはその時のタイミングによって違うと思いますが、広くするのか深くするのか、とにかく自分が好きなこと、得意だと思っていることが得意であり続けられるようにできる努力があるんだればしておきたいし、あと得意だ好きだと思うことがその領域で少しでも広げられるもの、もしくは深められるもの、これは好みがあると思うんですが、私はどちらかというと深める方が好きなんですけれども、深めるために何かできることがあったらしておきたいなと思いますし、そこの努力は怠らないようにしておきたいなというふうに思っています。で、社会において人との関わりにおいて自分自身において何事もいい方にとり、悲観主義にならず楽観的に物事を見ることを忘れないこと、意欲を持って生き続けることです。これはですね、いただいた時はですね、ちょっとよくピンとこなかった、いいこと言うなぐらいだったんですけど、本当に年齢を重ねるにつれてとか、あと年を重ねた方のセッションをさせていただいて痛感する部分ですが、中年クライシスと言いますかっていう言葉ありますけれども、本当にそういうのってあるんだなというふうに実感をしていて、ある程度人生半分過ぎたなと思った時に、割とそのやってきたことってこれでよかったんだろうかとか、もうあと半分、今までの生きてきた半分で死んでしまうんだなみたいなことがリアルに感じられるようになってきた時に、結構思いっきり悲観的な方向に引っ張られたりとか、意欲を持つことが諦めちゃったりするということも、いらっしゃったり、あとそういうパワーが人生においてすごく働くっていうことを今実感しているので、意識的に意欲的でいようだったりとか、人生必ずいいところ悪いところあるけれども、分かった上でいい方を見ようとするというあり方って本当に大事だなと思っています。で、私自身もちょっと40を超えてきて、実際そういうことも思うようになったり、あと実際うちの父が今、介護状態にあったり、それを支える母も、祖父母の介護の時よりもずっと年齢は重ねているわけですから、 対にその見ていたり、お友達が、私年上のお友達が多いので、皆さん50代を超えてきたり、人によっては還暦になったりみたいなことを伺っていると、やはりこの辺はふとした時に衰えていくっていうことに対しての恐怖だったりとか不安だったり、これで良かったのかなだったりとか、もう疲れたなってことだったり、こうなんていうのかな、若い頃とは逆向きの圧力みたいなものがですね、普通にこうかかってくるなっていうのを感じるので、これ自分の中にプリンシプルがないと結構簡単にそれに飲み込まれちゃったりするのかなってところがあるので、この祖父の言っている人生の良いところを見ようとするという意識、意欲は持ち続けようとする意識っていうのは本当に命綱だなと思ってますし、祖父はそれをとても意識していたなというのが、亡くなった後のメモとかノートとかを見たりすると感じるところもありましたし、そういうスタンスが作り出すものの素晴らしさも祖父には見せてもらっているので、ここは私も死守したいポイントだなと思っています。で、第3、人間関係に関して、人間性を豊かにするためには、人間関係、障害学習が重要です。異質、自分とは異なった異質な、良い友人たち、自分に合った読書、趣味を大切にすることですということが書いてあります。友人との関わりでは豊かな体験、豊かな会話ができます。人から自分自身を広げる知識、情報を得たり、感情を得たり、します。読書も続けてくださいということです。あと服装に関しても書いていて、これは祖父っぽいなと思うんですが、服装に関してもしっかりおしゃれで年相応の自分自身のセンスを反映したお洋服、服装を楽しみ続けてくださいというようなことが書いてあるんですけれども、本当にその人間関係、あと好奇心を忘れないということを言いたいのかなというふうに私は捉えているんですけれども、祖父のその好奇心を常に持ち続けるという感じだったり、あとこの異質なっていうところが私にはとても響いていてですね、どうしても楽な、もう安全な、分かってくれる人、もちろんそういうお友達もとっても大事だし、なんなら家族含めてそういう存在があるから私っていうのが、こう存在できているのかなっていうのもあるんですが、その安全圏にばかりいてはいけないなというふうにいつもこのメールを読んで思い出すことがあって、自分とは違う感覚を持っている人だったりとか、自分とは全く違う感性で生きている方とか、それこそ異文化、外国の方とかと関わっていくことで、本当に自分自身が知らなかったことを知れたり、あとは自分が実は本当に大事にしていることに気づけたり、その逆だったり、いろんな、やはり自分自身が広がったり深まったりする感覚っていうのは、やはり人からの影響っていうのは大きいのかなっていうふうに思うので、どうしても年重ねてくると楽に流れるパワーっていうのがこんなにも働くものかと、ちょっと自分ではびっくりするぐらい、楽な方に楽な方に、別に楽って悪いとは思わないんですが、楽に流れすぎちゃって後悔することはしたくないので、まあ後悔しない部分の楽は流されるだけ流されちゃうと思うんですが、ここだけは流されちゃうと後で後悔するなっていう部分みたいなところで言うと、好奇心持ち続けるところだったり、異質なものに対して心を閉ざさないみたいなところはちょっと圧がかかる時もありますが、やるようにしようかなという指針になっています。で、私自身は祖父のこういういただいたものに含めて今は、なので人生の良い方向を見るようにする、これはもう本当に年重ねると割と結構10年クライシスってあるんだなって、同年代の友達と喋ってても思うので、あれこれで本当に良かったのかなとか、みんなはこれ持ってるけど私はこれ持ってないみたいな気持ちになったりとかも、結構本当にこう人生なんていうかな、折り返し地点 だっていうところ、収縮していくんだみたいな気持ちでなっちゃうところってあるのかなというふうに思うので、だからこそ自分のあるものいい方を見るっていうことをとにかくやろうっていうことを決めてます。そうすると悩んで結構苦しくなった時に、いやいや人生のいい方を見るんでしょまさみちゃんみたいな感じで、あの自分自身をいざなうことが結構できます。あとどうせご縁があるんだったら、もうその人とその瞬間をいかにいい時間にするかっていうところを最近はもう心がけるようにしています。もうある程度この年齢になると合う合わないとか距離感とか分かってくると思うんですね。でその合う合わないも距離感だと思うので、本当に合わない人とこの年になってまで付き合ってないと思うので、まあかなり近いところまで行っても大丈夫な方、ある程度この距離感だととってもいい関係でいられる方、要は距離感だと思うので、距離感を上手に保ちながら今一緒にいる時間をお互いにとって面白かったねって思えるような時間にどうやったらできるかなと思うように、時間を最近は過ごすように、しようと決めているので、あまり人間関係では悩まない、全く悩むことが相当ほぼここ最近ないですかね。まあ分かんないですけどね、今後も。あとは、自分にとって悔いのない選択を小さなことでもする。悔いたら次は絶対同じことをやらない。これはどうしても同じことを人を繰り返すっていうのは自分を見てても思いますし、セッションさせていただいてもまた同じことやってるって方ってもうごまんと、これも人間しょうがないことだと思って、もう逆に言うと同じことやってる暇はないぐらいに思って、一回やっちゃったらちっちゃいことでも次はやんないっていうことを細かく調整修正していこうかなっていうふうには思ってます。はい。あとはやっぱり私が得意なこと好きなこと人の役に立つことっていうのの重なる部分をより深めていくには何したらいいのかなっていうのを、悩んだ時は回答のサポートに入れようかなと思ってます。あとどうしても未来に気持ちが飛びがちだなっていうふうに思いますし、10代20代の頃に思い浮かぶ未来と違って40、50過ぎてくる未来って死とか老後とかになっちゃうから、そういう未来に気持ちを飛ばして不安になるぐらいだったら、今目の前にあることをできる限り充実させていこうという気持ちを忘れないようにしようかなっていうのがここ最近、まあここ最近っていうかこれからの私自身の指針になるいくつかのプリンシプルの一つかなというふうに思っています。ちょっとまとめると、セッションをしていてもお友達で素敵だなと思う方のお話を聞いていても、素敵だなと思う方っていう基準って、私の定義では、まあ、自己信頼がすごくあって自分の人生に納得してるっていう感じの方ですかね。成功してるしてないとかじゃなくて、他人から見てどうとかじゃなくて、あ、すごくこの人って自分の人生に納得してるし自分の人生に、主体的に関わっていて楽しんでいるなという感覚があって、それがもうある程度の年齢に達している方に聞いたお話とか、あとそういう道を進んでいかれるだろうと思うようなクライアントさんを見ていて共通するのが、自分自身の行動の指針をしっかり持っている、そしてそれを常に意識しているってところだと思います。で、間違えちゃいけないところが、行動の指針どうあろうとするか、あり方ではなくてなる結果に執着している方は結構、世間的に成功しててもしんどそうだったりとか、自分に合ってなさそうなことに対して必死にその結果を得ようとされていて、どうなん、本当それでいいのって言われてる方なんかもセッションで多かったりするので、何になりたいかとか人からどう見られたいかとか何を得るかとかではなくて、この瞬間瞬間どういう風にあるかということを自分の中である程度自分の好みに合った指針を決めていくのが大事だし、それに関して決められないのであれば、素敵だなと思う人がどういうふうにあろうとしているかってところを聞いていかれたらいいんじゃないかと思います。で、私の場合は祖父がとても、私身内で恐縮ですが、ただまあ身内とかの方が聞きやすいと思うので、身内でとても、身内でもですね、素敵だなと思う人ってめちゃめちゃ多いわけではないと思うので、 ので、やっぱり素敵、自分自身納得していける生きるって割と難しいことなのかなと思うので、それをやろうとしてる人とか、まあ、いやそう見えるなと思う人がいればどんどん、ね、あの聞いていかれたらいいと思うんですけれども、祖父がたまたまそういう私にとっては存在だったので、祖父に聞いてもらったプリンシプルと自分自身が、まあ、自分自身の方向性を見て、こういうあり方でいきたいな、こういうあり方にしていくと自分の人生が広がったり深まったり楽しいものになっていくなという実感があるものを、いくつかご紹介しました。私の場合は体の弱点をしっかり知って、まあ、自分の体と付き合い続けるというために手間暇をかけること、あと、20代30代、やってきたことっていうのをの中である程度嫌いじゃないな、好きだな、できるなという感覚があるもの、人様に喜んでもらっているものというものを達人レベルに、していくには何ができるかなっていうところを考え続けること、人生を悲観主義にならずに楽観的に人生の良い方向、必ず悪いものがあれば良い方向ともありますから、良い面で受け止めるという意欲を持ち続けること、まあ、人生に対する意欲を持ち続けること、あと、人間関係は、もちろん相性のいい人も含め異質なものに、異質な人やものに心を閉ざさず心を開け続けること、関わり続けること、自分の視野を広げてくれる、読書趣味、は続けることですかね。で、私自身が決めていることと自分自身が編み出したとか自分自身が大事にしようと思っていることが、どうせご縁があるのであればその人とのこの瞬間を、お互いにとって良い時間にするためにというふうに人と会うときは必ず思って過ごすこと、あと小さい選択でも一度悔いたもの、同じ失敗はやらないように頭を使うこと、私が好きなこと、得意なこと、人の役に立つことっていうのを徹底していくこと、目の前のこと、未来に気持ちを飛ばしすぎず、目の前のことに全力投球することですかね。ちょっと今日はすごく長くなってしまいましたが、皆さんのプリンシパルは何ですか？私人のプリンシパル聞くの大好きなんですよね。お友達のプリンシパルとか聞くと、もちろんそんなのないという方もいるんだけど、聞くと結構皆さん持ってて、やっぱり私が好きな人って素敵なプリンシパル持ってるな、だからやっぱ好きだな、わかるわと思ってよりその人のこと好きになっちゃうので、あのお友達のプリンシパルとかも聞いてみるのはおすすめです。はい、それでは今日も一日素敵な一日をお過ごしください。